ねえねえねえねえねえ、昨日のベスト10見た？ユミ、
見た見た。
ねえ、緑は誰にリクエストカード出したの？
私？
マジ？渋垣といい。
まだファンなの？もうずいぶん長いんじゃない？ところでさ、緑は渋垣の中の誰のファンなの？
よくぞ聞いてくれました。じゃーん、その人の名はたっくん。たっくんも命いや、
もうたまんない、もっとやってよ。
の通りの明るい子、私川内みどり、青春中学2年生。渋垣隊がデビューした時からの隠れファンなの。いつもテレビや雑誌で見てるだけだけど、でも好きなんだ、たっくん。
じゃあさ、みどり、いいもの見せてあげるよ。ほらこれ。
あ、何？写真？
あー、へー、たっくんのアップの写真。これどうしたの？
どうして？どこで買ったの？
落ち着いてよ。違うの、買ったんじゃないの、写したんだよ。本物の写真だよこれ。こないだのベスト10の本番にスタジオ入れたから、その時撮ったの。
どうして？入っていいの？普通の人とか。
うん、私はほら少年隊のファンクラブに入ってるでしょ。その会員の特権ってことかな。たまたま連絡が来てさ。
いいないいな、私もファンクラブに入れば近くに行けるのかな。
そうだよ、コンサートとか会の新聞とかすっごくいろんなことわかるし、よくしてもらえるんだから。
でもお金かかるんでしょ。
そりゃね。そう、確か入会金と月々とのでいくらぐらいかな。
学校の帰り道、私は飛ぶように本屋に走り、アイドル誌を手にした。
何？入会金3000円か。で、月会費が300円。
え、なんだ、大したことないじゃん。これぐらいならお父さん出してくれるかも。うわー、やったー。
すっかりその気になった私は、家に帰るとすぐ父に相談した。
ダメだな。何言ってんだ、みどり。そんなくだらないことばかりに考えてないで、少しは勉強に身を入れなさい。何のために高い月謝を払って家庭教師をつけてると思ってんだ。
だから勉強も頑張るからさ、3000円だけちょうだいよね。
ダメだな。
ピシャリと断られてしまった私は、久子に電話して助けを求めた。
ダメだよ、親に言ったって。どうせ私たちの気持ちなんて分かってないんだから、内緒で入っちゃいなよ。悪いことしてるわけじゃないんだもん。大丈夫だよ、みどり。
そうね。でも、お金どうしよう。私手持ちないんだ。
貯金は？自分の通帳持ってる？
あ、あるある。あ、でも、お母さんのタンスの中だな。
いや、サンキュ
ー。自分の預金通帳とはいえ、母のタンスから出すのはあまり気が進まなかったけど、私やってしまった。それからちょうど1週間後、久子の名前を借りて申し込んだ会員証が届いた。
やったー。なになに、新しい LP のお知らせ。来月発売だって。会員には予約の特権だって。それとね、コンサート今度の日曜の件があるので特別予約だって。うわうわ、今度の日曜だって、行きたいな。
私はもう有頂天になっていた。たっくんに一歩近づいた気分。でもそこでまた壁があった。コンサートのチケット代が会員優待でも2000円なのだ。もう自分のお小遣いもない。でもたっくんを見たい一心の私は、新たな方法を考えついた。
え？ 2000 円の本？そんなにすんのか、参考書。
そうなの。少し高いんだけど、いい本だからって家庭教師の高松先生が教えてくれたの。
へえ、高松先生がそう言ったのか。じゃあ間違いないな。わかった。じゃあこれが2000円。しっかり勉強しろよ。
はい、行ってきます。
先生っていうのは大学生でとても真面目な人。何でも父と同じ教会に行ってるクリスチャンだって。
だから彼が言ったって言えば父は絶対。先生は優しいし、私が宿題やってなくても怒らない。ちょっぴり寂しそうに残念だなって言うけど。まあいいや、うひょー、これでコンサートに行ける、たっくんに会える、私のたっくんに。なんて幸せなんだろう、たっくん、私だけのたっくん。ただいま。
お帰り。姉ちゃん遅かったね。
うん、ユミと久子んちで宿題されてたらさ、なかなか終わんなくって。
そうか、久子さんから心配ありませんからって電話いただいてたけど、あまり迷惑かけちゃダメだよ。
父の優しい言葉にかえって嘘に嘘を重ねていく自分が恐ろしかった。父からいつも聞かされてた嘘は罪という言葉が頭をかすめた。しかし私の頭の中はたっくんのことでいっぱいだった。今度はいつ会えるだろう、寝ても覚めてもたっくんしかなかった。たっくんのためなら何を捨てても惜しくない。
ねえ、みどり、渋垣隊と少年隊で今度ジョイントやるんだって、行かない？
わお、行く行く。いつ？
来週の日曜日、名古屋で。
え、どこ？名古屋？名古屋って、
うん、新幹線で行けば2時間だよ。近い近い。ねえ、行こう絶対ね。
名古屋だってチケット代と交通費で、3万円ぐらいするのかな。お金ないよ。お小遣いはレコード買っちゃったし、またあの手で行くか。でもそれにしても3万円の本なんて言えるはずないよな。でも、あー、行きたい行きたい。あ、でも、あ、そうだ、あそこに確か。私はそっと2階の母の部屋に忍び込み、ドキドキ流行る娘を抑えながらタンスを開けた。お父さんの預金通帳が確かここに。どこだどこだ、 あった。その時だ。あ、高松先生。あら先生、部屋を間違えてる。私の部屋はあっちの。
戻しておきなさい。元のところへ戻しておきなさい、みどりちゃん。
え、何のこと？
残念だぞ。でも今なら罪にはならない。さあ元のところに。
そう言うと先生は私の手を母のタンスへすっと導いた。なぜだか力が抜け、私は言われる通りにしていた。先生は私を部屋へ連れて行くとしばらく黙っていた。それからおもむろに辞書を私に手渡した。
アイドルを弾いてごらん。
アイドル？はい、アイドル、あ、ありました。
うん、読んでごらん。なんて書いてある？
アイドル、日本語では偶像、虚像、実体のないものだって。
うん、さあ国語の勉強だ。君は前にたっくんは君のアイドルだって言ってたね。当てはめてごらん。
たっくんは偶像で虚像で実体のないもので、ん、どういうこと？
君の見ているたっくんは虚像、つまり偽の姿、本物の彼じゃないってことだ。
わかんない。
岡田明子ってアイドル歌手だった子覚えてるだろ？
あ、あの自作通した子。いろんな噂あったんだよね、可愛い顔してさ。
ああ、アイドルも普通の人間、悩みもあるし汚いところも持ってる、絶対的な存在じゃないってことさ。
でもたっくんは違うよ。
そうかな。 確かに彼は君がコンサートに行けばファンの一人として喜んでくれるだろう。君を見てにっこり笑ってくれるかもしれない。で、君はワクワクするような興奮に浸るだろう。だが彼はそれ以上の何をしてくれると言うんだ。ゼロだよ。君はそんなもののために、彼を遠くから一目見るということのために、どれほど大切なものを犠牲にしてるか気づかないのか。お父さんは知ってるよ、君が本題を何に使ったか。君の通帳の使い道もコンサートのことも。
え、知ってたの？お父さん、父を、いつも自分を信頼してくれた父の心を裏切ったという痛みが初めて私の心を突き刺した。
誰かのファンになるのは悪いことじゃない。僕だってそうだったさ。歌手って仕事は人に夢や希望を与えてくれるしね。ただその人に没頭しちゃって見えなくなると落とし穴にはまるんだ。悪魔のね。
悪魔の落とし穴？
うん、その人が自分の全て、そう、絶対的な、まるで神様のような存在になっちゃうとね。まず相手の本当の姿が見えなくなっちゃう。君の目に映るのは、君の頭の中で限りなく理想化された虚像のタックンだ。もっと恐ろしいのは、自分の本当の姿も見えなくなっちゃうってことだ。嘘も盗みも、それが罪だってことはよく知ってるだろう。でもどうだい？タックンに会うという目的のためには、平気でそれをやっちゃったろう。
私は、力なくうなずいた。優しい高松先生に静かに話されると、ところどころ難しいけど、本当の自分、なんていうか、自分には見えなかった心の中の自分が今完璧に思い知らされたのは確かだった。すごいよ高松先生。
たっくんの講演はきっぱり諦めるんだな。その代わり、君のお誕生日にその時のライブカセットをプレゼントしよう。
本当？私は思わず高松先生の顔を見た。
さ、それじゃあお父さんとこ行って謝った方がいいな。君のこと毎晩祈ってるって言ってたよ。
うん、そうする。なんだかずっと心の中を締め付けていたものが外れて自由になったような気がした。お父さんごめん。神様ごめんなさい。私は心を込めてそうつぶやいていた。